13章53節から58節です。聖書の御言葉はマタイによる福音書13章53節から58節であります。新約聖書の27ページ。イエスはこれらの例えを語り終えると、そこを去り、故郷にお帰りになった。会合で教えておられると、人々は驚いていった。この人は、このような知恵と奇跡を行う力をどこから得たのだろう。この人は、大工の息子ではないか。母親はマリアといい、兄弟はヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダではないか。姉妹たちは皆我々と一緒に住んでいるではないか。この人はこんなことをすべて一体どこから得たのだろう。このように人々はイエスにつまずいた。イエスは預言者が敬われないのはその故郷、家族の間だけであるといい、人々が不信仰だったので、そこではあまり奇跡をなさらなかった。イエス様があちこちで奇跡を行い、奇跡というのは人々がこういうことが起きるかと驚くような事柄ですね。こういうことが起きるだろうかと驚くような事柄です。神様の御前に私たちが本当にへり下って事の成り行きをわきまえるならば、全ては奇跡です。自然と呼んでいますけれども、自然もまた神様を恐れ認める者にとっては奇跡の営みです。そういう意味で神様を見失った時から人間の言葉というものもその意味合いが随分複雑になってしまいました。しかし神様の御前に私たちがへり下ってですね、そして神様のなさることを見るならば、ありとあらゆる私たちが自然と呼んでいるものも奇跡です。実際すべてのものが神様によって作られたとすればですね、何も神様によって作られなければ始まらないんですから、私たちは奇跡を見ながら生活してるんですね。でもそれを見れなくなったということが罪だという神を離れたということです。神を離れたということです。私たちは聖書にしっかりと寄り添って事柄を知るように進まなくてはなりません。人々はですね、イエス様が彼らが到底どういう成り行きでこういうことが起きるのかわからないようなことの数々をなさいましたから驚きましたけれども、でもそれは神様がどのようにことを運ぶかが隠されているだけで、それは神様がなさったことなら自然の営み、そしてまた人々が驚いた奇跡と呼ぶものも基本の姿は同じです。神の技ということは基本は同じということです。神様の御前に本当にへり下るならば、人々は全てのことを奇跡と見ることができたでしょう。でもあえてイエス・キリストのおいでになってですね、こういうふうにことを運ぶわけです。人々が驚くような仕方で病を癒します。人々が驚くような仕方で人々を を立ち上がらせます。やり方がいつも同じではないんですね。ある時には触るだけで目が見えるようにし、ある時にはわざわざ土をこねて、そして唾をかけてこねて、そして塗って目を直し、これもですね、人々が あそうか、あそこの土かですね、いやいや、あそこイエス様がちょっと土はあの土だぞとこうちゃんともうちゃんとこう目を注いでいてですね、イエス様がいなくなった後はこの土だなと、あーからちょっとこねてちょっと自分の唾でやってみて、ちょっとうまくいかないですね。今度はイエス様の唾が必要だな、イエス様についていってですね、イエス様が何か飲み物を飲んだ、こう飲みかけのものでも取ってきてください、ね、こうやってこうつけてみる。こんな仕方で捉えられるようなやり方をしなかったんですね。常にそういうふうに人々が捉えられないような仕方でことを運んでいくわけです。だから人々はイエス様を見てこうびっくりしてるわけです。一体これなんだ、何をしてるんだ、こうびっくりしてるわけです。でもこのびっくりするということがイエス様がなさった奇跡の実は本質なんですね。捉えさせない、人間の知恵によって捉えさせない、ここに本質があるわけです。人を生き返らせるということさえなさいましたけれども、その生き返らせる仕方もですね、行って声をかけて起きなさいと言って生き返らせたり、わざわざ本当にその死んだ人がもう数日経って匂いが生ずるようになってからわざわざ行って出てきなさいと言って出てこさせたり、捉えさせない。でも捉えさせませんけれども、人々が本当に神様の御前にへりくだるならば、事柄が明らかになるようにことを運んでおられたんです。それはどういうことかといったら、人が本当に神様の御前にへりくだるならばです。へりくだるならば、聖書はその全体を通して求め続けていることです。人は本当に人であって神ではない。人は人であって神様の御前に高ぶる余地などない。このような本当に心を持ってひれ伏すならば、事柄が明らかにあるようにことを行っておられたんです。私たちの信仰生活においてもしかりです。私たちもことさら奇跡というと怪しくなりますけれども、その信仰の歩みを振り返ってみると、鮮やかな不思議なことを経験しているわけですね。鮮やかな不思議なことを経験しているわけです。その鮮やかな不思議なことというのは、自然といえば自然のこと、私たちが祈って歩んでいく中で信仰生活を続けてきましたけれども、今なおこうして神様を信じているのは不思議なことですね。不思議なことです。皆さんどうでしょうか。まあ私はそこの間に起きた数々のことを触れないでこうちょっと乱暴に語りましたけれども、皆さんここに来るまでですね、その信仰生活が1年であるにせよ、10年であるにせよ、40年であるにせよ、順調に信じ続けた人はいないと思います。順調に信じ続けた人は、神様を信じていて何になるかというふうな思いに少しなりとも駆られなかった人はいないと思います。むしろ神様を信じて進めば進むほど厳しくその信仰を試みられたこともあると思います。今日の論題に書きましたが、ヨブですね、義人ヨブ、あんな正しい人がいるかと言われていた人物です。あれほど正しい人物がいるかと言われていた人物です。このヨブに、まあ人の判断によれば不幸に不幸が重なる、そういう中でヨブは それでもなお神様を信じ続けます。なぜかです。なぜか、ヨブが信じるから神様がおられるのではないからです。ヨブが信じるから神様がおられるのではないからです。神様がおられるから否定できない、これが信仰です。神様がおられるから否定できない、これが信仰です。こういう信仰を持ってヨブはとにかく神様に問い続けるんですね。問い続ける。そして彼は以前からよく知っていた神様をもっとはっきり知ります。違う神様を知るのではありません。以前からよく知っていた神様をはっきりと知ります。知識で分かっていたこと、人から聞かれればああだこうだと言えるようなことなどを本当に神様の前にひれ伏して知ります。これが信仰です。私たちは勘違いしないようにしなければなりません。救いとは何かといったらですね、神様を信じてあげることではないんです。神様を信じてあげて救いに預かるんではないんです。救いに預かることにおいて根本的なのはへりくだりです。存在しておられる神様を存在しているがままに認めてその御前にへりくだる、これが信仰です。そしてその信仰はいつでも限界になります。非常に小さな枠、カメラのファインダーで言うならば本当に小さなファインダーで神様を見るような限界がいつでもあります。だけども神様の存在を認めて、そして神様を求めて、神様のから報いをいただきながら私たちの信仰生活があります。試練がありがたいのは、このような私たちがこれだと高ぶっているファインダーが壊されるからです。このファインダーでは神様が視野に入ってこない。だから試練の中ではもう本当に神様を求めて苦しみます。ヨブも確かに人が教えてくれる教えなどでは満足できません。そしてそのファインダーが神様から壊されて神様の身代わりにひれ伏した時に静まります。重荷を抱えたまま、困難の中にまだ置かれたままでありましたけれども沈まります。これが奇跡です。こういう人間が生ずるということの奇跡なんです。こういう人間が待ち望まれているんです。皆さん、奇跡というのはですね、神様に対して正しく信仰の姿勢を取ったら自分が望んでいることがその通りになった、これ奇跡ではありません。しばしばそのように奇跡が理解されています。病に陥ると神様に求める、あ、もっと正しく求めなければ病が癒されないか、もっとこのことに気を使って神様の御前にひれ伏さないとことが起きないか、こんな道筋ではないんです。あるいは問題の解決もそうです。神様に対して信仰が正しくないから問題が解決しないのか、あちらの人を見ると本当に神様の御前に正しい姿をとっているから問題が解決した、私もそれに習ってみよう、そうすれば問題が解決するかもしれない、こんな道筋イエス・キリスト教えていません。似て非なる道です。先ほど申し上げたように、そういう道筋はイエス様がとってご自分の唾でこねた土を目に塗って病を癒そうとするようなものです。その道筋を言ってはいけません。決定的に重要なのは神様の御前にへり下って神様を知ることです。その神様と常しえに生きることが救いです。問題を抱えたままかもしれません。苦しみがそのまま負わされたままかもしれません。 だけどもそのように神様を知り続けること、その中には喜びがあり平安があり希望があります。こういう希望をイエス・キリストは私たちに教えたのではないでしょうか。聖書はそういう希望を教えているのではないでしょうか。神の御子が下ってくるときには涙を拭うと約束したのではないでしょうか。そのときに私たちがただただ大手を挙げて、ああ待ってました、こういうふうに神の御子の到来を待つんでしょうか。イエス様は故郷にお帰りになりました。おそらく故郷の人々はイエスが来るのはいつかなと待ってたと思いますね。待ってたと思います。馴染みがありますから。イエスがここでもまたいろいろ不思議なことをしていろいろと問題を解決してくれるんじゃないかと待ってたと思います。でも一方でイエス様が教えた教えに人々は本当に心を打たれて、そうだなと本当に思いました。でもイエス様の前にその心が砕かれることはありませんでした。またこのイエス様にこのように知恵を与え力を与えた神様の御前に減り下ることはありませんでした。今日の箇所で第一の言葉だとして取り扱われているのはこのこと、減り下りがないんです。打ち砕かれた心がここにないんです。反対に彼らはイエス様に対してどう言ったとあるでしょうか。こうあります。この人はこのような知恵と奇跡を行う力をどこから得たのだろう。この人はどこから得たのだろう。イエス様を正しく知ろうとするならば、どこから得たかは明らかでした。私と父は一つであるとおっしゃっていたんですが、時間的な前後で、この時にすでにこのことが彼らが知ることができるようにもすでに語られていたか、これからだったかどうかは分かりません。でも正しくイエス様というお方を知ろうと思うならば、このお方の力がどこから出ているのか、この知恵がどこから出ているのかは、いずれ明らかになる、またすでに明らかになっていることなのでした。でもこの人はどこから得たんだろう。その後こう続きます。この人は大工の息子ではないか。大工の息子ではないか。この大工の息子ではないかとありますけれども、これは、一般的な系列の言葉ではないんです。大工というのは当時の社会では重要な存在です。とても皆さんがお世話になっている人なんですね。本当に人々の中でその仕事の上におもんずられている人でもあります。だけどもこんな知恵や力は大工にはふさわしくない、こう言ってるんです。立法学者ファリサイ派という人たちが受けるような訓練を受ける時間もない、そういうことを経験したことない、それなのになんでこんなことを立法学者やファリサイ派の人たち、それこそ神のことの専門家としてその時間を知恵を力を本当に使い尽くしているような、捧げているような人たちが彼の前で口を閉じるような知恵や力、どっから得たのだろう。まあ、実際パリサイ派立法学者たちはですね、週に2度断食し、収入の10分の1を捧げ、文句のない生活を送っているわけですから、そういう人たちを黙らせるような、そういう人たちが妬みをさえ起こすようなこのような知恵と力はどこから得たのだろうと言っているわけです。一言で言えばですね、この男は何だということです。この男は何だと言ってるんです。ここには正しい答えはありません。正しい答えはないんです。 この人は大工の息子ではないか。母親はマリアといい、兄弟はヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダではないか。姉妹たちは皆我々と一緒に住んでいるではないか。この人はこんなことをすべて一体どこから得たのだろう。このように人々はイエスにつまずいた。実際人々が不信仰だったので、そこではあまり奇跡をなさらなかったとありますけれども、全然なさらなかったわけではない。だけどもその奇跡を行ったところで彼らの心の固くなさには触れなかった。意味がないということです。でもあまりとあるように奇跡はなさりました。足跡はしっかりと残したわけです。彼らがもう一度正しいところに立って問い直すならば、イエス・キリストを知り神を知るようにその足跡はちゃんと残されたということです。皆さん、私たちもこの朝本当に覚えたいと思います。重要なのはこの人は何だと問うことではないんです。反対に、このお方の前にへり下ってこの人をこのように語らせ、このように生かし、この人を通してこのような技がなされている、ここにおいて神様を認めることです。ひれ伏すことです。へり下りです。へり下りです。ここにおられるのは私たちの信仰によって便利に何かをさせることのできるイエス・キリストではありません。私たちの信仰生活は一つ間違えるとこんな信仰生活になるんですね。私たちの信仰によって神様を便利に自分の目的に使えさせる。これはイエス・キリストが教えてくださった信仰ではありません。不信仰です。不信仰です。不信仰というのは強い言葉なんですね。信仰の薄い者たちよではないんです。ご自身に従っている者たちに対してはイエス様のお言葉は信仰の薄い者たちよなんです。ここでこの男は何だと言っている人たちはイエス様に従う気持ちなんどないんです。ただ何かをさせたいだけです。そういう意味での信仰、手段のようなものです。意味ありません。だけどもこれが私たちですね。本当に神様が与えてくださる信仰は賜物です。そしてその信仰は神様の御前にへり下り、イエス・キリストを正しく知り、イエス・キリストを正しく知るから唯一の神を正しく知り、このお方に従うということです。従うというのは私たちの惨めな従うが本当に神様の御前では取るに足りないものですけれども、言葉を変えればより頼むです。神様に身を預けるです。実際イエス・キリストが行ったことに人々は奇跡だと驚きましたけれども、よく私たちがイエス・キリストに目を注ぐならば、その生涯の全体が奇跡なんです。生涯の全体が、イエス様がどのように生まれたでしょうか。奇跡です。イエス様があれほど人々から認められながらどのように死んでいったでしょうか。十字架です。奇跡です。イエス様がそのまま終わらないで3日目に復活なさいました。奇跡です。誰にも起きなかったことです。私の奇跡と申し上げているのは誰にも起きなかったことということで奇跡です。しかしこのイエス様の御前にへり下って従う者たち、 その者たちにこの奇跡の力はさらに続いていきます。もう一つのことだけ触れて終わります。イエス様の御前にへり下って、そしてイエス様を正しく知る、そしてイエス・キリストにおいて唯一の神を正しく知る、そしてこのお方を知りながら、知ることから知ることへと進みながら生きていく、ここにはイエス様のうちに働いたのと同じ奇跡の力がその人のうちにも働きます。イエス様を知るのでなければ生じない事柄がその人の中に生じてきます。それはどういうことでしょうか。イエス様が目の見えない人を見えるようにしたように、そんな奇跡を行うようになるということでしょうか。あるいは人を立ち上がらせたように立ち上がらせるようになるということでしょうか。誰にも語らないような聖書の知識を語るようになるということでしょうか。そうではありません。そこに生ずる奇跡というのは、本当にイエス様がブドウの木であって枝が実を結ぶように実を結ぶ奇跡です。私がブドウの木だとイエス様はおっしゃいました。私につながっていなければあなた方は決して実を結ぶことができない。つながっていなければ決して実を結ぶことができない。つながっているならば、反対につながっているならば必ず実を結ぶ。実を結ぶというのはイエス様につながっているから、イエス様において結ばれるべき実がその枝にも結ばれるということです。実といってですね、私たちは大変な勘違いをしてはいけません。実というのは私たちにあれこれくっつけるようなそんなものではないんです。これをくっつけ、あれをくっつけ、その人を飾るようなものではないんです。イエス様につながっているから結ばれるんです。生きたんです。イエス様のうちに満ち満ちていたものがその枝においても結ばれていきます。これが奇跡であり救いです。イエス様を信じたら病気が治った、イエス様を信じたら難しいことが本当にやすやすと解決した、イエス様を信じたら難しい人間関係も楽になった、こういうことの数々ないとは言います。だけどもこれは本質ではあります。これは添えて生じていることならにすみません。奇跡の本質は木に枝がつながれて枝に実が結ばれるということです。そしてブドウの木のそれが本当にブドウの枝としてそこに存在するということです。そしてキリストがとこしえに生きるように、私たちもまだキリストにつながっているからとこしえに生きます。皆さん、そういう意味で改めて確信を新たにする箇所でもあるんです。今日の御言葉は、この人は大工の息子ではないか。これは改めてですね、私たちが何者でもいいということです、ね、この人にこの知恵と力はふさわしくないんじゃないか、この人は何なんじゃないか。私たちはしばしばですね、人の間に認められて神様の名を挙げてあげようみたいな変な野心を抱きますが、そんなものは考え違いだということです。ブドウの木につながったブドウの枝、それでいいんです。枝ぶりを人々から褒めてもらう必要はありません。認められる必要はありません。いやー、この枝はいい枝ぶりだな、いやー、この枝は太くて、いやー、なんかツルツルしていて本当に光を放ってるな、こんな枝ぶり認めてもらう必要ありません。関係ありません。いやー、なんかようやくつながってるような枝だな。でもそこに豊かに実が結ばれるならそれでよし、あるいは豊かにということさえ問題ではありませんね。この枝が本当に死んだかと思ってたけども実がついてるな、生きてるっていうことだな、 神の栄光を表されます。大工の息子ではないか。イエス様はダビデの子孫でしたけれども、王の家に生まれませんでした。王の家には生まれましたけれども、王様がその権勢を誇っていた時には生まれませんでした。もうとことん廃れた後に生まれてきたんですね。ダビデの家ってどこにあるんだというふうな、そういうふうな時にダビデの子孫として生まれてきたんです。まあ、それでいいです。それは私たちがイエス様と同じようにその命を受けて生きるとき、迷わないように明瞭な光がそこにあります。大工の息子ではないか。キリストにつながって歩んでまいりましょう。大切なのは減り下りです。知識量でもありません、経験量でもありません。減り下りです。またキリストにつながるときには、その人が今何であれ問題ではありません。それぞれの人は自分がそこで置かれている境遇、置かれている状態で神の栄光を表していきます。身を結ぶことによってです。いろいろなことが終わりと思いますが、その中でキリストにさらにしっかりとつながって生きてまいりましょう。信仰によってお祈りいたします。この人はこのような知恵と奇跡を行う力をどこから得たのだろう。この人は大工の息子ではないか。神の御前に心を打ち砕かれて減り下ったならば、見誤るはずのないイエス・キリストのご栄光を見ることができなかった故郷の人々でした。私たちもまた同じものであります。どうか私たちの目を開いてください。キリストのご栄光を仰ぎ、キリストにしっかりとつながって生きるもの、身を結ぶものとさせてください。今日こうして共に御言葉の恵みに預かることができ、ありがとうございます。共に祈りを持って、またそれぞれの歩みを持って励まし合いながら信仰から信仰へと進ませてください。主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。私いただける